とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美です。今日はオンラインでお届けをしております。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは一般社団法人知恵の輪代表理事福田千恵子さんです。テーマは人と人、人と物、人と知との交流に寄り添い合える世界です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、今日は福田さんにお越しいただきました。知恵の輪というですね、とても興味深い団体名でもありますが、どんなことをされている団体なのか教えていただけますでしょうか。
はい、今ですね、知恵の輪さん授業というものを行っておりまして、それがツーリストシップというものの行っているんですけども、すみません、分からない言葉がたくさん出てきている感じですよね。
ですね、どんなことでしょうか。はい、ツーリストシップ、
ツーリストシップ、スポーツマンシップって皆さんご存知かなと思うんですけれども、フェアプレーしようとか、八百長しちゃダメだよとか、まあ、今オリンピックでそういったところもあるかなと思うんですけども、ツーリストシップはその郷に言えば郷に従いだとか、まあ、そういったいろんなことあると思うんですけども、まとめて言うと、誇りと敬意を持ってお互いに寄り添っていこうよと、それをこうツーリストシップとしてみんなで共有した先に、こうより良い観光地ってあるんじゃないかなと、もっと楽しい観光地築けるんじゃないかなと思って活動しております。
観光ということをテーマにされているということなんですね。
はい、
この団体はいつ立ち上げをされたんですか。
団体は、2019年の10月ですね。10月9日、天球の日とかって言って
る。いいですね、覚えやすそうですね。はい、じゃあ、まあ、今から約2年くらい前というところ、なんか学生時代に起業されたというふうに伺いましたが。
はい、そうなんですよ。京都大学の学生の3回生の時に立ち上げました。
それ、なんでもっとこうやろうと思えたんですか。
そんなに大きなきっかけがあったわけでもなく、私大学で京都に来たんですけども、それまでいろんなところに住んでたことがありまして、で京都に初めて来て、いい場所だなと、こんないいところでなんかこう住めてよかったなと思いまして、1回生2回生も旅行しまくりまして、で3回生に何か京都にできないかなというところで、新聞をバッと広げたら、その時2019年なので、観光公害とかオーバーツーリズムっていう字が結構出てたんですね。でそれがなんかこうちょっと嫌な感覚がしたので、こんなにこう綺麗な素敵な大好きな京都でこんな言われ方をされるのはちょっと嫌だなというんですかね。だからその自然とか建物が綺麗な場所では、人間ももうの関わり合いも綺麗だったら美しかったらいいなみたいな、そんなところで、はい、活動を少しずつ始めていったっていう感じです
ね。ああ、そうなんですね。なんか観光公害ってなんとなく文字面でイメージは湧くんですが、もうちょっとなんか詳しくお伺いすると、どんなことをこう例えば観光公害ってさせたりするんですか。
例えばですね、バスの渋滞とか、もう古いお話かもしれないですけど、京都駅のすごいバスの渋滞だとか、ゴミのポイ捨ての問題だとか、こう夜中にですね、ゴロゴロゴロゴロってスーツケースの音がするとか、そういったところでちょっとしたことなんですけども、それが毎日続くと、結構それしんどく、やっぱり住民の方からしたらしんどいことになってくるので、いろんなもうトラブルになっていくというようなところですね。
そうですよね、まあ、特に京都はね、こう世界から、まあ、コロナ前は観光客が来られてっていう中では、確かにこう秋の紅葉シーズンとかで、ね、バス混むし大変やなとかっていうですね、こう住民の方の声とかもよく聞いたりするんですが、そういうのが観光公害ってことですよね。はい、
あ、そうですね、こう巷ではそう言われていたんですけども、私はその観光公害と呼ばれる現象にちょっと興味がありまして、なんでこう、うわ観光公害が起きてるとかオーバーツーリズム起きてるって皆さん言われるのかなというところを思った時に、ちょっとこう観光客の方も住民の方もそれぞれがちょっとずつ寄り添っていくと、もしかしたらこのゴミのポイ捨てといえば、もうゴミ山が結構いろんなところでできたんですね。ゴミ箱から溢れてると、
うんうんうんうん、
でもそのゴミ箱から溢れてるのを見た時とか、ゴミ箱が満帆になった時に、自分はじゃあゴミ溢れちゃうから持って帰ろっていう人が1人2人3人と増えたら、ゴミ問題ってなくなるんですよね、
うんうんうん、
それがこう一人一人の意識かなというところで、そこにこうソフトの分でもっとこう変えられるんじゃないかなと、はい、なのでその現象の部分、その根本のこのソフトの部分を見ていきたいなと、はい、そこに課題意識を持っているという感じです。
なるほど、なんで起きるのかっていうところに注目というか興味持たれたっていうことなんですね。
そうですね、このマナー違反の背景、
うんうんうん、
マナー違反っていっぱいいろいろ起きたと思うんですけど、
うんうんうん、
皆さんこう悪い人になりたくてしてるわけじゃないんですよね、うんうん、ご事情があってっていうところなので、うんうん、なんかそこにこうだけどこうちょっといい行動をしてもらうとかってどうしたらいいんだろうかなって、そういったきっかけ作りを作れたらなっていうような感じですね、
うん、なるほど。そこでツーリストシップっていう、ね、キーワードが出てくるかと思うんですが、ね、もちろんこうツーリストシップ持ちますってスポーツマンシップのようにこう宣言するっていうこともあると思うんですが、なかなかこうどうやったらこうそういう気持ちを持てるのかとか、どうやったらこう私は持ってるよっていうことをこう伝えられるのかっていうのはなかなか難しいのかなと思ったりしたんですが、そのあたりはこうどう活動として広めていっておられるんでしょうか。
そうですね、あのツーリストシップの証というものをこうブレスレット京都では作ってまして、
うんうん、
あの教育組紐を使わさせていただいて、うん、ブレスレットを、
うん、
はい、作ってたりするんですけども、ツーリストシップってあの寄り添っていこうよというような簡単なものでいいんじゃないかなと思ってます、
うんうんうん、
これとか経緯っていうとなんかこう大きなことで難しいことな感じすると思うんですけども、こうなんだろうな、誰もがこう気づかないうちにさっとこう席を譲るとか、目があった時にさっと微笑み返す、ちょっと無視するんじゃなくてさっとこうそっと微笑み返すだとか、混雑で長時間待ったらイライラするんですよね、壁切りたくなる気持ちも分かるんですだけどそんな後も爽やかな顔で注文するとか、例えば自分のゴミがちょっと溢れた時はちょっと持って帰るとか、先ほどそんなことをちょっとずつやっていくこと、それがこうツーリストシップじゃないかなと。楽しんで自分らしさ持って余裕になるときにちょっと寄り添う、それがツーリストシップでないかなと思ってまして、実は皆さん持ってるはずなんですよね、持ってると思うんですね、それをこう引き出すきっかけを作っていきたいというような感じです。
なるほど、確かにそうですよ。なんかね、今お話伺うまではどうしてもこう旅とかっていうと非日常なイメージがあるから、なんかこう特別な意識を持たないといけないというふうに思いましたけど、今福田さんのお話聞いているのも日常生活のちょっとした気遣いとか心遣いにもあれですかね、ツーリストシップがつながっていくって感じなんですかね。
あ、もうそうですね、本当に日常の気遣い思いやりのところで、観光地ってちょっと不慣れな場所であったりだとか、まあ、初めて行く場所であったり、私その人が多かったりだとかなので、まあ、いろんなこと起こりやすいんですよね。だからこそいつもよりちょっと思いやりある行動をすると全然変わってきますよっていうようなところですね、はい、
今日はね、あのラジオなのでこう映像ではないんですが、今日もね、あのそのブレスレットしていただいてっていうところで、そのブレスレットって今こうもしなんか購入したいなとかなったらどうやったら購入できるんでしょうか。
そうですね、ホームページを見ていただきまして、そちらであの販売先書いておりますので見ていただけたらと思います。あのやはり豪にいれば豪にした、その地に着いた時にこう買っていただきたいなということで、オンラインでは一切売っていないので、ぜひあの京都市内のところにあるんですけれども、いただけたらと思います、はい、
はい、いいですね。こう実際に、まあ、お土産物屋さんとかですかね、置いてるの
は、はい、お土産屋さんであったりゲストハウスさんであったりカフェさんとか都名瀬さんだとか、そういったところです。
そういうところで実際に京都で、まあ、お商売されてる方たちと触れ合いながらね、あの購入きっかけにこう、ね、こう触れ合えるっていうのもオンラインじゃないっていうところにすごくこう気持ちが伝わってきたなというふうに私自身思いました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。じゃあまた後半いろいろお話をお伺いしようかなと思うんですが、ここでミュージックブレイクということで、福田さんに選んでいただいた音楽がありますので、ちょっと音楽のご紹介をしていただければと思います。
バックナンバーでアップルパイです。どうぞ。あ、
は一般社団法人知恵の輪代表理事福田千恵子さんです。ということで後半も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで前半はですね、ツーリストシップのお話、そしてブレステッドのお話などもしていただきましたが、ま、その他にもいろんなご活動をされているということで、ね、最近でいうとなんか恩返しプロジェクトというプロジェクトを、はい、されてたということですが、これはどんなプロジェクトなんでしょうか。
これはですね、今まで来てくれてありがとうを世界の人に伝えようっていうプロジェクトなんですけど、2019年10月に立ち上げて、で、その次の4月ぐらいに多分緊急事態があって、みたいなぐらいだと思うんですね。で、まあ、それまでの間はですね、皆さんお互いに寄り添っていきましょうと、住民の方とかにもですね、いろんな誇張な方がお伺いして、寄り添っていきましょうと、いろんなことあると思うんですけど、お互いできる範囲で寄り添っていきましょうって話をしていたんですが、いなくなっちゃったんですよ、観光客が。で、いない観光客、来られない観光客に対してどう寄り添ったらいいんだろうというふうに思っていた中でですね、あるおじいちゃんが、来てくれてありがとうを伝えたいっていうふうにおっしゃったんですね。それがちょうど8月ぐらいで、そのコロナが一回落ち着いて、GoTo トラベルの準備が整っていますよ、みたいな。ぜひ来てくださいとかってやってる時だったんですけども、その時に来て来ての前に来てくれてありがとうを伝えたいとおっしゃってる方がいて、これこそこう寄り添いだなと思ったんですね。今だからこそ伝えられる感謝ってあるのかと思いまして、この声を全国、まあ、世界中の観光客の方にお伝えしたいというところで、京都の方々で、その、ありがとうと思っておられる方にお手紙を募集しまして、お手紙だけでなく、工芸師さんで、土工芸師さんやお土産屋さんからも、その、ものとして、いただいたり、寄付いただいたりとか、贈呈いただいたものを、全部でお手紙は1200通ぐらい集まったんですけども、それを、世界95の国と地域の大使館の方にお送りさせていただいたというプロジェクトですね。
ああ、そうなんですね。そのお手紙ってこうどうやって呼びかけて集められたんですか？
これはですね、私が一軒一軒歩きました。
すごい。そうなんですか。
とか、ホテルの、一個一個ホテル行って、レセプションの、女性の方とか男性の方いらっしゃると思うんですね。受付の方に、こういうことやってるので、もし、ありがとうの気持ちだと、または海外の方にお伝えしたいメッセージあれば、書いてくださいということで書いていただいてっていう。
すごい。でも1200人分のメッセージ集めるってなったらめちゃくちゃ大変だったですよね。
そうですね。またいろんな方がこう手伝ってくださったりだとか、ブースみたいな、お店のところでこう手紙書くゾーンのブースみたいなの作っていただいたりだとか、もういろんな方にお手伝いいただいたといいますか、お力添えいただいて、なんとか集まった数という感じですね。
なるほど。そこで、95の国に送られたって、その送る先はどうやって決めたというか、どうされたんですか？
これがですね、大使館が160ぐらいあるんですね。
はいはいはい、全世界ってことですよ。
はい、でそこに全部に連絡しまして、送っていいかの許可をいただきまして、
はいはい、
許可をいただいたのが95の国と地域なんですね。はい、いろんな国がありました。もう本当にアフリカの国とかアメリカの国とか、ドイツとかフランスとかもありながら、そのどこだろうみたいな地図で探さなきゃいけない頑張って勉強しなきゃというような国もあったりとか、という感じです。
あ、そうなんですね。じゃあもう本当に足で稼ぐじゃないですけども、一つ引き取りつ一つの国にアプローチされてっていうことだったんですね。
そうですね、全部英語の電話で。
もうボス
大変でした。
実際こう反応とか、その送った後の何かこう反応とかどうだったんですか？
反応はもうその後にまた同じように、例えば台湾であればウーロン茶大量に送っていただいたりだとか、はい、あとは国ですね、ちょっとお名前出せないんですけども、外交官の方がこう、はい、もう感動されて、
はいはいはい、
泣かれたか、大会交換もいらっしゃったりだとか、 まあ、いろんな、もう本当にいろんな、逆に感謝をしていただくみたいな、うん、また京都に行きたいと思ってるんだみたいな、うん、京都愛のが書いて綴ってある手紙をいただいたりだとか、うんうんうん、はい、そんな感じでありがたかったですね、うん。
まさしく本当それがおっしゃっておられる、こう寄り添いというか心と心、まあ、ちょっとした、ね、気持ちのつながるきっかけっていうところなんですね。
はい、そうですね、
そうですか。
実はこれ本当はあの、はい、もうそろそろ私の中で終わるかなと思ってたので、
はい、コロナ禍、
ありがとうのメッセージ集めたものをパッとこう、うん、掲示しようと思ったんですね。あのどっか広告を書いて、あの、出させていただいて、思ったんですが、コロナでお金を集めさせていただいたんですけど、報告というか出せないじゃないですか。今ありがとうと言われても、
ね、ちょっとね、なかなか。
なので8月の10日からも枠はあったので、あの祇園市場の駅にですね、あの観光従事者の方、今度はこう観光従事者の方に助けていただいたので、観光従事者の方をはじめとしたコロナで今大変な思いをされている方、大変な状況におられる方へのメッセージをあの掲載させていただくことにさせていただきまして。
あ、そうなんですね。
はい、10日から、あの8月10日から9月の9日までに、はい、掲載させていただく予定です。
祇園市場の駅の構内ですか？
あ、そうですね、駅の構内で、はい、ぜひ探していただけたらと、そんな大きなスペースはないです。
いやいや、でもぜひそれはね、皆さん、ね、探して、あ、これのことだったんだということで、またね、そのメッセージもね、読んでみていただくといいですよね。あ、そうなんですね。そっか、でも本当ね、ちょっといつになるか分かりませんが、本当コロナが落ち着いたら、それこそまたね、新しいこう動きも出てくるかもしれないですよね。
そうですね、はい、新しくこう、まあ、リセットになっていくと思うので、うんうんうん、その時にこうそれぞれお互いに寄り添っていくような、
うんうんうん、
観光という非日常の空間で、
うんうんうん、
だから自分もちょっとこういい、あのかっこいい行動をしてみるっていうような、うんうんうん、それがこう当たり前になるような観光を作っていけるように、うんうん、今から下準備をずっとしているという感じです。
うん、そうですか。それでいうとどうですか、今はまあ京都にお住まいということで京都で活動を始めておられるんですけれども、まあ、関西でもいろんな観光地もありますし、まあ、世界にというふうにホームページにも書かれていましたが、なんかこう活動自身は広がっていっておられるんですかね。
あ、はい、実はありがたいことにですね、奈良の方も今させていただいておりまして、うん、京都ではブレスレットなんですけれども、
うん、
奈良ではあのペンダントで、はい、ちょっと10月1日ぐらいがこう目処なんですけども、うん、あの販売というような形で少しずつ奈良であったり大阪広島というような感じで広げていけたらなというふうに思っております。
そっか、じゃあやっぱり京都からいろいろ活動が広がって、まあ、日本にそして世界にということで広げていく、はい、ということなんですね。
はい、京都を支店に、はい、広げていきたいと思ってます。
なるほど。であの先ほどちょっとちらっと打ち合わせした時に伺ったんですが、であのこの活動自身はなんかこうちょっと期限を設けながらまた次の展望も見据えておられるということだったので、そのあたりのお話もちょっとお聞かせいただけますか。
一応7年計画と野望だとよく言われるんですけれども、7年で世界中でこうツーリシップの考え方が普通当たり前だよねってなるような状況を作れたらいいなと思っています。7年なので今はこう2年経ってるので、うん、7年経つと、まあ、9年でそうすると10年以内に終わるかなって思ってまして、ツールシップがみんなスポーツマンシップって誰を推してる団体ってないんですよね。みんなが使ってると、うんうん、各行政であったり団体さんが使われてる、そういった言葉にしていきたいなというふうに思ってまして、それができたら今度はまた違うことをしたいなとは思っております。
なるほど。時間のこう区切りを作った上でまたその後新しいことって どんなことをちょっとだけでも教えていただけたら、
はいはい、観光問題をやってるとですね、食料問題とかゴミ問題とかいろんな問題が見えてくるところでして、そこまで今手が回らないとかそこはできないので、今後その、まあ、知恵の輪というところで知恵の遺産、世界遺産をかけてこう観光系は知恵の遺産というプロジェクトなんですけれども、次はこうご飯系の知恵のご飯屋とか、
うん、
なんか知恵の掃除屋とか、うん、なんかいろいろ知恵のシリーズを作っていきたいなと思っております、
うんうん、はい、なるほど。
野望ですけど、
はい、いいですよね。いろいろこうね、観光から生活のこう暮らしの部分にいろんな広がりを、ね、持っていくんじゃないかなということで、あれですよね、知恵の輪ってこう、ね、お名前が知恵さん、知恵子さんなんですよね。
あ、そうなんです、ね、結構自分の名前をつける人ってあんまいないんですけど なんでつけてみたんですけど、めっちゃ恥ずかしいんですよ、
う
ん、自分
は。あ、そうなんですか。
そうとっても恥ずかしいんですけど、だけどそのやっぱり自分がやっぱ入ってるので、
うん、
もう信頼とか信用の証とかその象徴にはなるので、うん、頑張らなきゃいけないなっていう、手が抜けないっていう、
うん、
自分の子供のような感じになっていくので、うん、あ、こういうメリットがあるんだなって今体感してるところです
そうですね、千に恵むの知恵ということでですね、はい、知恵の〇〇ということでやっておられるということでですね、なんかあのホームページでもいろんな情報も発信されてるんですが、まあ、あのこれからもしですね、なんかこう興味を今日お話を聞いてとかですね、ホームページ見られてとかブレスレット買われてということで、もしこう興味持ってなんかちょっと関わりたいなとか、もうちょっと詳しいお話聞きたいなとかってなったら、例えばちょっとこうお話ししていただいたりとか対応していただくことはできるでしょうか。
ぜひぜひお願いします。
はい、その場合はなんかどうやってコンタクトは取ったらよろしいでしょうか。
あ、そうですね、知恵の遺産またはまあ知恵の後調べていただきますとホームページうち出てきますので、そこでお問い合わせのところからあのご連絡いただけるとありがたいです。
はい、じゃあお問い合わせのフォームがあのホームページの方にありますので、そちらで例えばラジオを聞きましたとか、祇園市場の広告見ましたということで、もうちょっと詳しく聞かせてくださいとか、何か上に関わらせていただくことできないですかという形で、はい、書き込んでいただければなというふうに思っております。他にもなんか情報発信でなんか SNS とかでもされてるんでしょうか。
今頑張ってる最中という感じですね。
じゃあこれから、
はい、期待していただけるとありがたいです。
はい、わかりました。ということでですね、あの本日のゲストは一般社団法人知恵の輪代表理事福田千恵子さんでした。もう最後にもう一度ということで、もしご興味ご関心持たれましたら、まずはもうホームページにアクセスしていただくと、何か少し問い合わせしたいことなどがあれば、お問い合わせフォームから問い合わせをしていただければなというふうに思っております。はい、今週のナビゲーターは、京都 NPO センターの久保智美でした。どうも今日はありがとうございます。そして福田さんも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968、 0120-191-968まで。